The words today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
クリスチャンの生き方について考えてみましょう。教会には自分はクリスチャンだと言うけれども、周りの人々にはそれほどクリスチャンとしての証になっていない人がいます。この問題について考え、その原因を探り、聖霊に助けていただいて、それに対する解決策を見出しましょう。まず、ガラテヤ人への手紙、5章25節の御言葉を聞いてください。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて住もうではありませんか。キリストは私たちに命を与えられました。ですから、キリストが私たちの人生を支配するお方でなければなりません。これはとても大切な点です。あなた方がキリストを信じる信仰を持ったことは実に素晴らしいことです。では、あなた方は何に支配されているでしょうか。聖書は、クリスチャン人生を支配する者、クリスチャンの生き方を左右する者は、神の御霊でなければならないと教えています。聖霊は私たちのうちにおられます。私たちの言葉や行いや生き方を支配するのは聖霊でなければなりません。人が改心することは、キリストが心の中に来て住まわれるとよく表現されます。キャンパスクルセイドの人たちは、あなたの心の王座にキリストが着座されると言います。あなたが王座に座り、自分で支配するのではなく、キリストがあなたの心の王座に来て座られるのです。キリストがあなたのうちに住まわれ、支配されるのです。このように考えることは、キリストの支配を理解するのに役立ちます。家という建物を所有して、そこに時々立ち寄り、ただ睡眠をとるためだけに使うとしたら、その家を我が家とは呼ばないのではないでしょうか。そのような家に育った子供は、本当の家庭や家族というものをよく理解できないことでしょう。本当の家族や家庭とは、愛やぬくもりや一体感があるものです。同じことがキリストとの関係についても言えると思います。キリストを心の中に迎えるけれども、時々立ち寄るだけにしてほしいと思っているような人たちがいます。神に対して、時々訪問して、ちょっと滞在し、また出ていくことを願っているのです。これは、聖書の語る聖霊の内住とは全く異なっています。聖書の語る聖霊の内住とは、神が、時々立ち寄るのではなく、神がいつも共に住まうことです。神との絶えざる交わりがなされている愛にあふれる素晴らしい関係です。私たちの心はイエスが時々立ち寄るところではありません。イエスが心地よく感じられる住まいであるべきです。主が私たちのうちに住んでおられるから、私たちを通して主が表されます。主が支配されます。キリストが私たちの心に住まわれているから、私たちの思いや行いはキリストのようになっていきます。では、今度は家の中の部屋を考えてみましょう。キリストが私たちの心という家に住んでおられ、その家の中を歩き回られるとしましょう。あなたの主宰に行かれ、あなたが読んでいるものを見ます。主の居心地はどうでしょうか。イエスがもっとくつろぐことができるために、私たちは書斎の掃除をする必要があるかもしれません。また、台所に行かれるとします。キリストを悲しませるようなものがそこにはありはしませんか。違法なドラッグはどうでしょうか。いつも食べ過ぎてはいませんか。罪や問題がどのようなものであれ、本気で考えてみましょう。私の台所はイエスにとって居心地の良いところだろうかと。リビングルームはどうでしょうか。家族が座っておしゃべりをする時間を持っているでしょうか。それとも多くの家族がそうであるように、あまりにも忙しくなりすぎているのでしょうか。 イエスは私たちがイエスと語り合うことを願っておられます。私たちの心配事や必要や問題をイエスのもとに持っていくことを願っておられます。私たちは神の聖霊の力をいつでも求めることができます。全能の神の御霊が私たちの問題や必要や困難や心配事に対処する助けを与えてくださいます。全能の神の御霊が私たちのうちに住んでおられるのですから。あなたがイエス・キリストは自分の個人的な救い主だと信じているなら、あなたはクリスチャンです。キリストの家族の一員です。あなたは罪を許され、清められ、永遠の命をいただいています。今度は、その教師、その交わりを強めてください。キリストによる思いを、あなたのすべての必要や問題、日々の生活のあらゆる状況に当てはめてください。あなたの心の家を点検してください。それぞれの部屋を一つずつチェックし、イエスにとって居心地が良いところかどうかを調べてください。もしそうでなければ、聖霊の助けをいただいて、きれいにしてください。愛する神の御子イエス様、私の心に住まわれて、汚れのない、静かな部屋にしてください。あなたの心が、この詩のようであれば、あなたはますます聖霊の内住を感じることでしょう。ますます強められ、ますます主に委ねることでしょう。それがクリスチャンに必要な成長です。私たちはさらに強められた、さらにキリストに委ねられた神の子供にならなければなりません。そうすれば逆境や困難に打ち負かされることなく固く立つことができます。聖書は水路のそばに植わった木について語っています。その木はしっかりと根を下ろして実をならせます。主の教えを喜ぶ人は、水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。詩編一編三節。主に信頼する人は、水のほとりに植わった木のように、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って、日照りの年にも心配なく、いつまでも身を実らせる。エレミア書17章8節。またイエスは、砂の上に家を建てる人と岩の上に建てる人という2種類の人のことを語っておられます。マタイの福音書7章24から27節に書かれています。だから、私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また、私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。私たちがキリストを自分の個人的な救い主として信じ受け入れるとき、キリストは私たちのうちに来てくださいます。それから私たちは成長し、私たちに与えられているすべてのものを用いることができるようになります。ですから、あなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。また、あなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ、死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。ローマ人への手紙、6章12、13節。ですから、愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。 エペソ人への手紙5章1、2節。ですから邪悪な火に際して抵抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。これらすべてのものの上に信仰の大盾を取りなさい。それによって悪いものが放つ火矢を皆消すことができます。救いの兜をかぶり、また御霊の与える剣である神の言葉を受け取りなさい。エペソ人への手紙6章13から17節。私たちの日々の戦いのために、この神の武具が与えられています。神はいつも私たちと共にいたいと願っておられます。神が共におられ、私たちを支配しておられるとき、そのことは周りの人々に分かるような形で明らかになります。キリストが私たちの心に住まれ、私たちがますます主に明け渡すとき、私たちは周りの人々になんと大きな影響を与えることができることでしょうか。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。